2番、星議員。
議長、
星議員。
2番。おはようございます。
おはようございます。
2番、星小僧です。通告に従い、町政執行方針から防災と交通安全対策について町長に質問したいと思います。まず質問に先立ち、令和6年1月1日16時10分ごろ、石川県能登地方においてマグニチュード 7.6 の震度7の地震が発生いたしました。この地震に関連してお亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被害に遭われた全ての皆様にお見舞い申し上げます。それでは質問に移りたいと思います。一つ目は、災害時に災害弱者となりうる高齢者、障害者に対する福祉避難所の増設についてお聞きします。私たちが住む南栄町でも、文部科学省地震調査推進本部の資料によると、近くに2つの活断層帯があります。一つは益城山地東縁断層帯、村田町から月形町に至る約60キロメートルの活断層帯です。もう一つは沼田砂川付近の断層帯、沼田町から砂川市に至る約38キロメートルの活断層帯です。いずれの活断層帯もマグニチュード 7.5 程度の地震が発生する可能性があると表記されています。町政執行方針にも、防災に対する備えと対策が重要と謳われています。当庁においても防災訓練の実施や、町民を対象に防災セミナーを開催し、図上訓練を実施するといった内容での防災の取り組みは積極的に進められています。災害がひとたび起きれば、日常の生活で支援を必要とする高齢者や障害者は災害弱者となる可能性が高いと思われます。当庁でも避難行動要支援者は300人を超えているのが現状で、唯一福祉避難所として社会教育センターが指定されていますが、災害時に道路の破損も予想されますので、ここ一箇所のみならず、複数に福祉避難所の開設を考えるべきではないかと思いますが、町としてのお考えをお聞きしたいと思います。二つ目は、防災訓練の厳冬期における実施に関しての質問です。今回の能登半島地震では対策の甘さが指摘されています。初動の遅れ、物資の搬入、備蓄の欠如です。日頃から災害の備えと対策、対応は欠かせられません。北海道では大規模な地震災害が真冬に発生したことがなく、厳冬期の防災訓練が足りません。厳冬期におけるより一層の防災訓練の強化を図るべきではないかと思いますが、町としてのお考えをお聞きしたいと思います。以上です。
答弁を求めます。町長。
星議員からは、安全安心に住み続けるため、防災と交通安全対策の中で、とりわけ防災に関してのご質問かと思います。まず1点目の福祉避難所についてでありますけれども、当庁では 平成29年に内閣府令で定める基準に基づいて社会教育センターを福祉避難所として指定をいたしております。この内閣府令の基準ですけれども、高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要するものの円滑な利用を確保できる体制が整備されていることということで、必要な資機材、施設整備の確保が求められております。で、2つ目には、災害発生時に要配慮者が相談し、または助言、その他の支援を受けることができる体制が整備されていること。で、3つ目に、災害発生時、特に主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されていることということであります。で、これらの基準をもとに、社会教育センターはスロープでありますとか、障害者用トイレなどバリアフリー化されていること、医療施設、防災備蓄倉庫との距離が近く、配慮に対する措置が迅速に行え、また他の指定避難所と比較して大小会議室など個室が可能な構造である、状況に応じて生活環境や配慮に合わせてレイアウト対応が可能である、これらのことから、指定避難所7カ所のうちから福祉避難所指定施設として選定をしたところであります。今後においては、現状避難行動要支援者が今議員も指摘のとおり300人を超えている状況にありますので、他の一般指定避難所との個数等も勘案しながら、今一度基準に照らして検討してまいりたいと考えていますけれども、まずは現在選定しているこの社会教育センターについて、福祉避難所としての防災対策に努めていくことが大切なのかなというふうに思っております。ご理解をいただきたいと思います。次に、厳冬期における避難訓練ですけれども、本年1月1日、能登半島地震が発生し、被災地では厳しい寒さ、停電、断水といった生活が余儀なくされています。近年、今ほど議員がご指摘でありますが、この地域でも活断層がありますけれども、全国各地で地震が発生している状況の中で、私たちが住んでいるこの地域も地震等の災害がいつ襲ってくるかわからない、そういう時代でもあります。自然災害は発生自体を防ぐことは難しいのですけれども、北海道でも厳冬期に大きな災害が起きた時のことを考えると、日頃からの備えを大切にし、災害の被害を最小限に防止することが大事であると痛感をしているところであります。3月の広報誌にも一部掲載をさせていただきました。厳冬期の備蓄品としての石油ストーブ、毛布、アルミマット、寝袋などを用意をしております。現在厳冬期の訓練は予定をしておりませんが、当庁においても令和4年8月に開催した内江町地域防災セミナーにおいて、専門家による避難所運営に関する講話と、真冬に直下型地震が発生しガスなどが使えないという想定に沿って、さまざまな課題をグループで話し合って解決をしていく防災カードゲームを地域の方に体験をしていただきました。また同じ4年のですね、12月に滝川市で行われた北海道主催の厳冬期における大規模地震雪害による災害の発生を想定した北海道防災総合訓練に職員も参加をさせていただいております。内江町においては、幸いにして胆振東部地震以降大きな災害が起きていませんが、災害時にはその災害の状況によって実態に合わせて避難所の開設場所や人員も含めて対応していくこととなります。ご理解を賜りたいと思います。いずれにいたしましても、日頃から災害の備えと対応が欠かせない時代でありますので、今後においても厳冬期の災害対策を含め、防災セミナー等において町民の防災意識の向上を図ってまいりますので、改めて皆さんのご理解と、そしてご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
星議員。
ありがとうございます。天災は忘れた頃にやってくる、という進言にもありますが、いつ何時、対応できる、 いつ何時も対応できる、柔軟性のある避難行動を日頃から、町民の皆さんと取れるようにしておかなければならないと思います。特に今厳冬期の災害はただでさえ命の危険性が非常に高いと思います。直接の被害も大きいんですが、それに関連した被害もより多くなると思われます。だからこそできるだけ多くの町民が積極的に厳冬期の防災訓練に参加しなければならないと思いますが、日頃からの防災意識を高めるための防災セミナーや通常訓練といった取り組みもありますが、より一層身近に町民が参加できる方法はないでしょうか。それをお聞きしたいと思います。
町長。
まさに今日3月11日でありますし、この昨日も特番をやってですね、今なおその13年経ってもまだ災害は続いているんだという報道もありますし、まさに能登の皆さんはその渦中にあるわけであります。本当にこの厳冬期でありますから、彼ら他の人たちがどれだけ大変な思いをしているのかということも痛感をするところであります。全く、私事ですが、能登で避難生活をしている友人が数ヶ月ぶりで自宅でやっと道路が開通して戻って、玄関が壊れているんだけれども一日泊まってみたらやっぱりとても寒くて寝れる状況じゃないんだというようなことが、昨日おとついですけどそんな話をしましたけれども、まさに議員おっしゃる通りそういう状況でどれだけ少しでも、まさに少しでもなんでしょうけれども落ち着いてというか快適に過ごせる避難ということを出ていかなければならないのかなというふうに思っております。本当に今現在こうやることがベストだということはそれぞれの地域によって状況によって全く異なってくると思いますから、ここで明確にお答えはできませんけれども、そして時間的なものが本当はなくてそんなことでいいのかというお叱りを受けるかもしれませんが、一つ一つしっかりと勉強させていただいて、何よりも避難をするということ、その時ですね、災害が発生した時に避難をするということを一番に町民に意識を高めていただく、そんな啓発活動をしてみたいと思ってます。よろしくお願いします。
星議員。
ありがとうございます。ぜひ私たちの住民の命財産を守るためにもよりしっかりとした防災訓練をよろしくお願いしたいと思います。私の質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。
以上で星議員の